12、一人親家庭の母親・父親を支援。生活全般の相談や支援・資金の貸し付けなど。母子・父子・自立支援員が、一人親家庭の母親・父親が抱える経済的な悩み、子供の就学問題など、生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満の子供の養育が十分に行えない母子世帯を対象に、自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談、要審査、や、緊急に保護を必要とする母子が利用する緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。母子・父子・福祉資金の貸し付け。一人親家庭の母親・父親等を対象に、経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。要審査。資金の種類。就学資金、就学支度資金、転託資金など12種類。なお、貸付限度額、据え置き期間、償還期限が資金により異なります。詳細は、母子・父子・自立支援員にお問い合わせください。対象、都内に6ヶ月以上、就学資金・就学支度資金は期間を問いません。お住まいの一人親家庭の母親・父親等で20歳未満のお子さんを扶養している方、問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂の窓口、保護第一課、母子・父子・自立支援員、電話3645-3106、ファックス3647-4917、亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲の窓口、保護第二課、母子・父子・自立支援員、電話3637-2707、ファックス3683-3722。13、狂犬病定期予防集合注射。集合注射で飼い犬へ狂犬病の予防接種を。飼い主は狂犬病予防法によって飼い犬へ狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。区では狂犬病予防定期集合注射を次の通り実施する予定です。日程、5月30日土曜、5月31日日曜。時間はいずれも13時30分から15時。会場、江東区役所。なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、例年4月の開催を延期し、以上の日程で開催します。雨天でも実施予定ですが、荒天、強風など、で中止となる場合があります。時間は確実とも午後1時半から3時です。飼い犬の登録が済んでいる方は、犬に鑑札をつけ、保健所から送付されたハガキを持って会場へお越しください。注射後、注射済み表をお渡しします。飼い犬をまず登録。生後91日以上の飼い犬は、保健所へ登録が必要です。集合注射会場で登録もできます。費用、登録済みの方、3750円、注射3200円、注射済み表550円、未登録の方、6750円、注射注射済み表のほかに登録3000円。会場では釣り銭のないようご準備ください。注射済み表の交付。集合注射会場のほかに、注射済み表をお渡しできる動物病院が区内にあります。詳しくは各動物病院へお問い合わせください。また、 狂犬病予防注射は済んでいるものの、注射済み表がない方は、獣医師からの狂犬病予防注射済み証明書と、保健所から送付されたはがき、登録済みの方のみを保健所に持参してください。狂犬病の予防注射は、6月末までに済ませばよいので、動物病院が混雑している時を避けて、余裕を持って接種してください。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話3647-5844、ファクス3615-7171。14、区内中小企業事業所をサポート。創業支援、展示会への出展経費など、経営に関する各種補助事業を実施。活力あるまちづくりのためには、区内経済や中小企業の活性化が不可欠です。区では、中小企業支援のための各種補助事業を行っています。補助対象や内容、条件などの詳細は、区ホームページをご覧ください。創業支援、事務所、店舗等の賃料。対象経費、事務所、店舗等の月額賃料。住居兼事務所は補助対象外。金額、期間、次の通り、24ヶ月。補助月数、上限額と補助率の順に読みます。補助開始月から12ヶ月目、1年目。製造業、上限、月額10万円。補助率、月額賃料の2分の1以内。製造業以外、上限月額5万円。補助率、月額賃料の4分の1以内。13ヶ月目から24ヶ月目、2年目。製造業、上限月額5万円。補助率、月額賃料の2分の1以内。製造業以外、上限月額3万円。補助率、月額賃料の4分の1以内。なお、製造業とは、日本標準産業分類で定める大分類、製造業。対象者、令和2年度内に創業し、店舗等が区内にあるもの。件数、製造業1件、製造業以外5件。なお、書類審査の上、申請者多数の場合は抽選。締め切り、7月31日金曜必着。展示会見本市への出展経費。対象経費、出展料、出展コマ料、展示装飾費。金額、対象経費の2分の1以内で上限20万円。対象者、区内中小企業、または区内中小企業団体。ただし、直近2カ年度連続で、この補助金の交付を受けた場合は対象外。対象事業、国内外で開催される展示会見本市等への出展。主として、販売を目的としない展示会等に限る。締め切り、出展する展示会等の開催日の1ヶ月前。産学連携による共同研究費。対象経費、大学等に支払う共同、委託、研究にかかる契約金。金額、対象経費の3分の2以内で上限300万円。対象者、区内中小企業、複数の中小企業、2分の1以上が区内事業者で構成する任意のグループ、区内の中小企業団体。対象事業、大学または高等専門学校と行う製品開発や技術開発の共同、委託、研究で、令和2年度中に事業が完了するもの。なお、申請時に大学等と契約が完了し、 契約金の支払いが済んでいないものに限る。件数2件、予定。ホームページ作成費、新規開設。対象経費、ホームページの作成にかかる委託費、外部委託の場合。ホームページ作成ソフト及びその開設書の購入費、自社作成の場合。対象外経費、通信経費、維持管理費等ホームページ作成に直接関係しない経費、パソコン等設備購入費。金額、区内中小企業、対象経費の2分の1以内で上限5万円。区内中小企業団体、対象経費の2分の1以内で上限30万円。対象者、区内中小企業または区内中小企業団体。条件、ホームページの新規作成に着手する前に申請が必要。令和3年3月19日金曜までに実績報告書を提出。作成するホームページが他の主催するウェブサイトの一部でないこと。すでにあるホームページの変更・更新でないこと。新製品・新技術開発費。対象事業、中小企業が自ら行う研究開発で、令和2年度中に事業が完了するもの。新製品の開発、機械器具・装置の高性能化、新物質・新材料の開発、新工法の開発など。金額、対象経費の3分の2以内で上限300万円。対象者、区内中小企業、複数の中小企業、2分の1以上が区内事業者で構成する任意のグループ、区内の中小企業団体。件数5件、予定。締め切り6月30日火曜筆着。都立産業技術研究センター利用料。対象経費、依頼試験、オーダーメイド試験、実地技術支援、試験機器の利用、オーダーメイド開発支援、製品開発支援ラボを利用した場合に支払った利用料金。金額、対象経費の3分の2以内で、年度内上限15万円。対象者、区内中小企業。知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、取得費。対象経費、出願料、登録料、審査請求料、弁理士に支払う報酬。金額、対象経費の2分の1以内で上限10万円。特許権の取得にあっては上限30万円。対象者、区内中小企業。なお、出願申請の日の翌日から起算して1年以内に申請してください。新製品・新技術広告宣伝費。対象経費、新聞・企業雑誌等への広告掲載料、紙媒体への掲載で自社で新たに開発した製品のみ。金額、対象経費の3分の2以内で上限100万円。対象者、区内中小企業。ただし、前年度この補助金の交付を受けた場合は対象外。件数3件、予定。環境認証等取得費。対象経費、 ISO やエコアクション21等の環境認証やプライバシーマークを新たに取得する場合の経費の一部。金額、次の通り。対象となる環境認証等、対象経費、補助率、限度額の順に読みます。ISO 9001、ISO 14001、ISO 27001。対象経費、 審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料、補助率2分の1以内、限度額50万円、エコアクション21、プライバシーマーク、対象経費、審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料、補助率2分の1以内、限度額20万円、対象者、区内中小企業、必ず認定・認証を受ける前に申請してください。申し込み、区ホームページよりダウンロードした申請書に必要書類及び資料を添付し、郵便番号 135-8383、区役所経済課産業振興係、区役所4階29番へ郵送または持参。電話3647-2332、ファックス3647-8442。江東区中小企業融資制度。区では、区内中小企業者の方が事業資金を低金利で借り入れができるように、金融機関と東京信用保証協会の協力を得て融資の斡旋をしています。詳細は次号の区報でお知らせします。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話3647-2331、ファックス3647-8442。15、カラスの被害を防止、ゴミの出し方と繁殖期への対策を。都会でカラスの生息数が増えすぎたために、鳴き声がうるさい、ゴミ集積所を荒らされた、威嚇・攻撃されたなどの被害が起こるようになりました。カラスによる被害を防止し、快適な生活環境を守るために、次のような対策に取り組みましょう。ゴミへの対策。カラスが増えた原因の一つは、人が出す大量の生ゴミが餌となっていることです。次のようなちょっとした心がけで、生息数の増加を抑えるとともに、被害の発生を防止することができます。生ゴミを出す際、生ゴミが外から見えないように不要な紙で包んだり、ゴミ袋の中心に入れたりしましょう。収集日の前日から生ゴミを出すと、カラスの格好の餌になるので、ゴミの収集日を守りましょう。カラスが生ゴミを漁ることができないよう、集積所のゴミ全体をネットで覆いましょう。ゴミ散乱防止用ネットの無料貸し出し。清掃事務所、電話3644-6216、ファックス3699-9520。繁殖期への対策。3月から7月頃は、カラスが卵を産んでヒナを育てる繁殖期です。この時期に、卵やヒナを守るため、近づく人を威嚇したり攻撃したりすることがあります。巣を作らせない。カラスは、巣を外から見られないように、枝葉の茂った大きな樹木などに好んで巣を作ります。枝を剪定して見通しを良くしましょう。針金ハンガーや紐類などは巣の材料になるので、屋外に放置しないようにしましょう。巣や落ちたヒナに近づかない。カラスが頭上を低く飛び回るなどの威嚇行動があった場合は、巣が近くにある可能性があります。すぐにその場を離れましょう。巣立ったばかりのヒナはうまく飛ぶことができず、地面に落ちてしまうことがよくあります。親カラスはこのヒナを守るため、人を威嚇することがあるので、落ちたヒナに近づかないようにしましょう。地面に落ちたヒナを見つけた場合は、環境美化係までお問い合わせください。巣の撤去について。カラスの巣を見つけても、被害のないときは特に撤去する必要はありません。しかし、カラスに威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣を撤去する必要があります。 巣のある場所、樹木、電柱などの管理者を確認し、管理者に被害状況を説明して撤去を依頼してください。区が管理している公園や道路、街路樹にある巣については、区で対応しています。問い合わせ先、環境保全課環境美化係、電話3647-9373、ファックス5617-5737。卵やヒナの採取・処分について、巣の撤去と同時に卵やヒナを採取・処分する場合は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護管理法により、あらかじめ有害鳥獣捕獲の許可が必要になります。鳥獣保護管理法について、東京都環境局自然環境部計画課、電話 5388-3505、 ファックス 5388-1379。 16. 高等おもてなしコミュニケーション英会話、 Welcome to 高等、世界の人々をお迎えしよう、第1回から第4回受講生募集。道案内などの簡単な英会話や外国人とのコミュニケーションの基礎知識を習得するため、区民向けの講座を開講します。東京2020オリンピック・パラリンピックの大会開催時に江東区を訪れる外国人来訪者を、あなたの笑顔でおもてなししてみませんか。江東区では、講座修了者をボランティアとして登録することで、東京オリンピック・パラリンピックの際、江東区独自のボランティアとして活動してもらうことを目指しています。日時・場所。1、5月7日から28日の木曜、全4回、午後2時から3時半。砂町文化センター、北砂、5-1-7。 2. 5月8日から29日の金曜、全4回、午前10時から11時半。豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。3. 5月8日から29日の金曜、全4回、午後2時から3時半。総合区民センター、大島 4-5-1。 4. 5月9日から30日の土曜、全4回、午前10時から11時半。東大島文化センター、大島 8-33-9。 対象定員、次のすべてを満たす方、20人。抽選、結果は郵送で通知。区内在住在勤在学、中学生を除く15歳以上、すべての会に参加が可能。本講座の趣旨を理解し、グループワークなどに協調性を持って積極的に参加できる。費用無料。内容、困っている外国人に手助けを申し出る。観光地などへの行き方や所要時間を伝える。道に迷っている外国人に道案内をする。観光地やおすすめのレストランを案内するなどのコミュニケーションの基礎知識の習得。中学1年生で習うレベルの英会話。締め切り日、4月11日土曜。申し込み、各会場に電話または窓口で。1、砂町文化センター。電話 3640-1751。ファックス 5606-5930。2、豊洲文化センター。電話 3536-5061。ファックス 5560-0505。3、総合区民センター、電話 3637-2261、ファックス 0583-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0507-0 は3681-6331、ファックス3636-5825、ホームページ https://www.kcf.or.jp。 17. シェン先生のおもてなし英会話レッスン42。英語のことわざ慣用句1。ことわざや慣用句を使いこなせるようになることは、言語の上達だけでなく、その背景にある文化の理解にもつながります。今回は、日常会話でよく使う英語のことわざをいくつか紹介します。一石二鳥。To kill two birds with one stone. 類は友を呼ぶ。Birds of a feather, flock together. 百聞は一見にしかず。A picture is worth a thousand words. 上から直訳すると、一つの石で二羽の鳥を殺す。同じ羽の鳥は共に集まる。一枚の絵は千の言葉に匹敵するとなりますので、なんとなく意味が読み取れますよね。さらに英語ではよくことわざの一部だけを取って会話に持ち込みます。例えば、We have a lot in common. 私たち共通点が多いね。に対し、You know what they say about birds of a feather. ほら、よく同じ羽の鳥はって言うでしょ?と答えるなど、同じことわざを知っていることを前提に会話をつなぎます。英会話や洋画で聞き慣れないフレーズが出てきたら、それはことわざの一部かも。と考えて調べてみましょう。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック推進課連携調整係、電話 3647-5513、ファックス 3647-8459。